ここからは片倉義美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉義美さんとこの時間つないで台湾の情報を片倉さんにご紹介していただいております。さあ、それでは今週の台湾エクスプレスのコーナー、片倉義美さんとただいまつながっておりますのでお呼びしましょう。片倉義美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉義美さんをお迎えしまして今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、皆さん、台湾っていうとこう南国のイメージが強いですよね。
はい
はい。で、南国といえばこれ雨っていうものがつきものだと思うんですけど、台湾も実際に雨が多いんですよね。
はい。
で、まあ、実際どのぐらい多いかってちょっと数字を上げた方がいいと思うんですけど、台北市、台北市のだいたい年間の降水雨量ってだいたい2400ミリなんですよ。
はい。
で、これどのぐらい多いかっていうと、世界平均って考えると、だいたい年間降水量って800ミリぐらいなんですよね。
はい。
だからまあ、それだけでも単純に3倍ぐらいの雨が降ってるんですよ。で、東京がだいたいどのぐらいかって、東京だいたい1500ミリぐらいなんですよね。
はあ。
だからもういかにこの台湾の、まあ、特に台北市、台北市のね、この雨が多いか分かると思うんですけど、これ、実はこのたくさん降る雨が、どのぐらい利用できるかっていう数字を考えると、
はい、
これ決して多くないんですよ。どういうことかっていうと、ちょっとこう考えていただきたいんですけどね。まあ、台湾ってこう面積で言うと九州よりも小さいぐらいだと、
はい、
で、そこに高い山があるわけですよね。で、まあ、一番高い山は、まあ、かつて新高山と呼ばれた玉山。
はい、
ここが3952メートルあるんですよ。で、私も実は先週ですね、まあ、海抜で言うと1500メートルぐらいのところなんですけど、ちょっと山に入ってたんですね。
はい、
で、台湾って大体こう、太平洋の側から、まあ、つまり東側から風が吹いて、それがこの山脈に当たるんですよ。でそうすると、その風とかこの雲っていうのは、3000メートル級の山を越えられないんですよね。
はい。
そうなるとどうする、どういう結果が出るかっていうと、山にぶつかってそこで雨を降らせるわけですよ。で、ものすごい雨が多いのっていうのはそれが理由なんですよね。
はい。
で、しかもこの面積が九州程度しかないのに、富士山より高い山があるわけですから、当然これ、山の上で降った雨は全部谷間に集まって激流となる、かすわけですよ。で、つまり山の上の方で降った雨が海に流れ出るそのスピードっていうのが非常に速いんですよね。
はい、そうですね。
うん。となると、これ雨が降るときはすぐ流れるし、で、もうそもそも雨が降らないときは水がないんですよね。
はい。
だから台湾の川っていうのは、雨が少ない時期っていうのは、すごいちょろちょろっとしか流れてないんですよ。ところが、上流で一回大雨が降ると、激流になって、下流地域は氾濫するんですよね。だから台湾っていうのはもうその、川の河川敷が非常に広いんですよ。
はい。
日本みたいにこう川が流れていて、その川の、まあ、ちょっとこうね、河川敷がありますけど、その先に堤防が両方あってっていう風景は実は台湾にはなくて、
はい。
なんかやたらと河川敷が広いんですよ。で、随分と離れたところに堤防があると。
へ
え。うん。これはその上流で雨が降った時に一気に流れるからなんですよね。はい、で、今この話をすると、これでもう、皆さんお分かりだと思うんですけど、水を貯めておかなくちゃいけないっていうふうになりますよね。
はい。
で、しかも水を貯めておいて、そこに上流で大雨が降ったら、これ当然大変なことになりますから。
はい。
常に放水を意識した状態でダムを作ると。で、水を貯めて使うときに使うっていうね、このダムの多い島、ダムの多い国でもあるんですよ。
はい。
で、これを誰がやったか、誰かこれを考えたかっていうと、日本人なんですよね。日本統治時代っていうのが、まあ、50年間ありましたけども、この時期に、その日本人が考え出したことなんですよ。
はい。
それ、そもそもこれ考えてみるとわかるんですけど、ダムとか堤防って、すごい労働力が必要ですよね。
はい。
少人数じゃ作れないですよね。 だから国家権力とか、あとはこう、まあ、国家とかですね、社会とか世間とかそういうものがないと、個人ではどうしてもできないわけですよね。
はい。
で、その、まあ、ある種日本が当事者として、この治水工事をしたっていうことなんですよね。で、それが今も生きてると。で、このダムがたくさんあって、堤防が、もう河川敷がすぐ広く取られてるっていう特色がね、こうあるんですけど、で、問題は今年なんですけど、
はい、
実は今年台風が来ないんですよね、
ええ。
で、去年も台風ほとんど来なかったんですよ。
はい、
あの、かすっちゃうんですよね。あの、実は一昨日ぐらいまで台風だったんですけど、これも直撃しなかったんですよ。
はい、
ということはこれ、当然そのダムとかも水が集まらないですから、水不足になるんですよね。
はい、
で、これがもうすでに、もう2年以上続いてるんですよ。だから台湾の今ニュースなんか見てると、この雨が降った、どのぐらい降ったっていうことが非常にその肯定的に捉えられてるんですよね。
はい、
あれ、いつもだったらもう雨が降ると洪水になるので、この大雨とか台風っていうのは厄介なものだったんですけど、ここ2、3年に関しては、恵みの雨ってみんな思ってるわけですよね。で、まあ本当にこの気象異常というかですね、異常気象というか、まあ実際にこう台風来ないので、私たちもね、なんか台風のことあんまりこうよくこう思い出せないんですよね。
はい。
来るときはものすごいのは、来ますから、まあ、ちょっとね、恐ろしいんですけど、本当確かにここ2、3年来てないの確かですよね。で、今年に関しては、やはり水不足になっていて、そのダムの、その、貯水率っていうのも随分と低いんですよね。
はい。
うん。で、まあ、こういうこともあるので、これちょっとね、農業とかに大きな影響を与えるし、あともう一つ、ハイテク産業。
はい。
今、台湾って半導体とかで世界のね、こう工場になってますよね。本当台湾っていう存在がないと世界中困るっていう状況にもなってるんですけど、
はい、
こういった半導体製造とかをはじめとするこのハイテク産業って基本的に水がいるんですよ。
はい、
で、この水を工業と農業が取り合いするんですよね。まあ、農業は当然農業で水必要ですよね。
はい、
で、これ人々の暮らしを支える上でも重要なんですけど、工業もまた、今台湾がね、こう中国からいろんな嫌がらせを受けてますけど、そういうその中国に対するこの、まあ、対抗策としてね、世界に必要とされる台湾っていうのを作り上げる努力を実は20年以上前から台湾ってやってきたんですよ。
はい。
その一つがこの半導体製造で、この半導体製造において台湾って存在がなくなると、アメリカが困る。
ええ。
日本が困る。っていう、こういう状況を作り出そうとしてたんですよ。
はい。
これがもう20年前から実はやってるんですよね。日本ではあんまり、こう報道されてないと思いますけども、そういうことをずっとやってきた。だから、国にとっても、国際社会にとっても、この台湾の工業、特にハイテク産業って必要なんですよね。で、これが水を必要だと言ったら、やっぱこれ水、どうしてもそっちに回さなくちゃいけないんですよね。
はい。
で、本当にこの、水の取り合いをしてるんですよね。
へ、
まあ、こういうね、ちょっと難しい部分もあるんですよね。あともう一つ、台湾のね、家なんですけど、まあ皆さん旅行された時にちょっとチェックしていただきたいんですよね。台湾の家って集合住宅が多いんですよ。
はい。
日本って一軒家が多いですよね。
で
も台湾はどっちかというとマンションとかアパート、団地みたいなものが多いんですよ。
はい。
で、その屋根にちょっと注目していただきたいんですけど、必ず貯水槽があるんですよね。で、これはもう明らかにこの水が偏った時期に偏って降るっていうことが原因なんですよ。
はい。
だから水不足になりやすいので、各家庭、各建物にその貯水槽があるっていう。これもまた台湾ならではの景色だと思いますよね。
はい。
はい。だから、ちょっと不思議な話ですよね。雨もすごくよく降るし、湿度も高いし、
はい、
本当にこう水が豊かに見えるんですけど、実はその水を利用するときには問題点がたくさんあって、これをどう処理するかっていうところで人々はずっと努力を続けてきたっていうね。
はい、
ちょっと、意外な話だと思うんですけど、
は はい、そうですね。
そして、まあ、日本がそこに絡んでるっていうのもまた面白いですよね。
はい。ということは、片倉さん、この後、まあ、そういう半導体の分野でもそうですけど、やっぱり水はかなり大事になってきますよね、台湾としてもね。
そうですね。だから、まあ、多分他の国とかからね、見たときに、あと外国人から見たときに、台湾で水が足りなくなるのって、こう、本当に、ちょっと不思議な感じがするんですよ。
はい。
夏場なんかね、毎日のようにこう夕立が降りますし、本当に、こう、水が足りないなんてちょっと、ピンとこないんですよね。だけど実はそのさっきお話したように、降った雨が、山岳地域で降った雨が一気に流れ出てしまうとか、
はい、
うん、そういうのがあったり、だから、こう結局台風が来なかったりするんで、水は明らかにこう少なくなってるんですよね。ですから、まあ、こう、ダムを作るとか、各家庭に貯水しておくとか、まあ、そういうことを熱心にやってるっていうことなんですよね。
はい。ということで、今週の台湾エクスプレスは、台湾の水不足のお話、そしてダムのお話について、片倉芳美さんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんとつないでお届けしました、台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。